まず開教経を唱えて講義に入りたいと思います。無常人心微妙百千万語難遭遇過根検問得十字願解如来真実義。毎回あまり抽象的なことを話しておっても参考にならん面もあると思うので、今日は具体的に仏教を勉強していく上において日頃どんなことをやったらいいかというふうな問題に触れてみると、仏教を勉強していく上においてはいろんなことがある。その一つとして三毒ということが言える。三毒というのは何かというと、鈍人知と昔から言う。で、仏教徒はこの三つのものを避けろという教えが釈尊の教えとして伝わっている。なぜ釈尊がこの3つを注意しろというふうに言われたかというと、この3つはいずれも感情的になった状態、感情が高ぶった状態。ドンと言ってみても、このドンというのはむさぼりということ、欲張りということ。で、普通我々は腹が空けば食事をする、眠くなれば寝る。これは人間の営みとして非常に大切なことです。ただこういう欲望にさらにアクセントが加わると我々の感情というものが乱れる。だからここで言ってるドンというのは過度な欲望、2、3年前の例になるけれども、九州で非常に大きな額の宝くじを売り出した。ところがそれを買いたいというのでたくさんの人が集まって人死にが出たという話がある。宝くじというのは1万枚に1枚当たるか、10万枚に1枚当たるか、100万枚に1枚当たるか、そういう非常に確率の少ないもの。で、それを得たいというためにたくさんの人が沿線の中で行列を作って、しかも混雑を起こして人死にまで出ると。自分の命と当たるか当たらんかわからん宝くじと交換したというふうな例を見ると、人間というのはかなり無邪気にできていると思う。実際に当たるか当たらんかものを、わからんものを欲しいために自分の命を捨ててしまうというふうに非常に無邪気にできておるという面がある。で、なぜそういうことが起きるかというと、そういうむさぼりに引きずり回されるから。ところがこういうことは案外笑っていられない。各人が誰でもそういう傾向を持っているわけ。欲望を満たすということは決して悪いことではない。ただ欲望が過度になって、その欲望に引きずり回されるということ。これは避けなければならんということを教えられた。それから次の、人というのは腹立ち。 腹を立てること、怒りということ。で、これも人間がよく陥りがちな、ことです。町や駅でたまたま、喧嘩しているような人を見かける。旗から見ると、やや滑稽に見える。ご当人は大真面目になって、ブルブル体を震わしたり、真っ青な顔になったり、真っ赤な顔になったりして、お前が悪い、お前が悪いと言ってお互いに言い合ってるけれども、旗から見ると随分無邪気だという感じがする。ところが、そういう当事者になっているご当人はなかなかわからない。俺がこんなに正しいことを言ってるのになぜ相手は悲観というようなことで、大真面目になって怒っておるというふうな例も見かける。で、なぜそれが良くないかというと、やはり感情に走っておる。自分の気持ちのバランスが壊れておる。座禅によって得られるものは自律神経のバランス。そうしてバランスした状態で日常生活をやっていけば、何の心配もない。ところがたまたまそういうバランスを乱したところで、一生懸命やると、一生懸命にやったことが、決していい結果をもたらさない。そういう点では腹を立てるということも、避けなきゃならん。これが、シャクソンの教え。で、こういう教えは日常生活で案外大事なの。我々は、人間である以上、腹の立たないという人はない。ただ腹が立った場合に腹を立てちゃいけないなという教えを頭に持っておると、自分の感情を抑えるという努力が行われる。腹を立ててもいいもんだというふうに感じておれば、怒りたい放題怒って、つかみ合いの喧嘩をしてみたり、口喧嘩をしてみたりということにならざるを得ないけれども、そういうことをやるべきでないという教えが頭の中に入っておると、感情的に走って腹が立ちそうな時でもそれを抑えようというふうな努力が行われる。で、こういうことが積もり重なって仏道修行というものが進んでいくという面があるわけ。それからまた最後の地というのは愚痴。我々は、なんか失敗をすると、いつまでもいつまでもその失敗を考えてる。あんなことやらなきゃよかった。あれさえなければっていうようなことを年なら年中考えてる。だけども、過ぎ去ったことというのは決して戻ってこない。過ぎ去った時間というものを元に戻して、もう一度やり直しということは絶対にできない。どんな偉い人でもできない。お釈迦様でも神様でも、過ぎ去った時間というものを元に戻って、もう一回やり直すということは絶対にできない。我々の人生というのはそういう仕組みにできておる。そうすると過ぎたことは、くよくよくよくよ考えてもしょうがない。そうすると今後そういうことがないようにという努力にならざるを得ない。そういう点では、愚痴っぽくぐずぐずぐずぐずいろんなことを悔やんだり、不平を言ったりということを、やはり避けろ。で、これも感情的に気持ちが塞いでしまって、もっと明るく考えればいい問題を暗く暗く考えて、不平不満で生きていくというふうな生き方もあるわ。で、そういうものを避けろ、というふうに言われておって、シャクソンの教えの中でも、この三毒を避けるというふうなことは、かなり我々の日常生活において、頻繁にある。まだ非常に役に立つ教えということになる。我々が座禅をするというのは、自然にこういう状態から離れるということである。腹を立てまい、腫れを立てまいと思ってても、なかなか人間そうはいかない。あるいは欲張っちゃいかん、欲張っちゃいかんと思ってても、なかなかそうはいかない。愚痴っぽくちゃいかん、愚痴っぽくちゃいかんと言っててもなかなかそうはいかない。ただ座禅をやることによって体を調整し心を調整しておれば自然に腹立ちが起きなくなる。あるいは欲望が起きなくなる。無理な欲望が起きなくなる。あるいは愚痴っぽくなることがなくなる。というふうな形で 心の調整、体の調整ということが、そういう意味で、大事になってくると。こういうことがあろうかと思う。で、それでは、本文の方に入っていきますと、今日は37ページ。で、最後から4行目のところ。で、当帝いわく三学の中に上学あり、六度の中に善度あり、共にこれ一切の菩薩の初心より学ぶところ、理論を分かず修行す、今の座禅もその一つなるべし、何によりてかこの中に如来の称号を集めたりというや、示していわく、今この如来一大事の称号現像無常の大法を、禅宗と名づくる家にこの問い来たれり、知るべしこの禅宗の業は診断伊藤に起これり、実験には聞かず、はじめ、だるま大師数山の少林寺にして九年面壁の間、同族未だ仏称号を知らず、座禅を宗とするバラモンと名づけき、後代々の諸祖、皆常に座禅をもはらす、これを見る愚かなる俗家は実を知らず、したたげて座禅宗と言いき、今の世に技の言葉を冠してただ禅宗と言うなり、その心、諸祖の口語に明らかなり、六度及び三学の禅定に倣って言うべきにあらず、この仏法の僧伝の適宜なること一代に隠れなし、如来昔霊山会場にして、称号現像涅槃明心無常の大法をもて、一人過小尊者にのみ不法摂氏儀式は、現在して上界にある天守、目の当たり見し者尊せり、疑うべきにあらず、おおよそ仏法はかの天守と、とこしなえに誤字するものなり、その子を未だ振りず、まさに知るべし、これは仏法の禅道なり、並べて言うべきものなし。で、当帝いわく、三学の中に上学あり、六度の中に善度あり。で、質問して言うには、三学の中に上学あり、六度の中に善度あり。で、三学というのは、下位上への三学。仏道をどういうふうに勉強していったらいいかということで、釈尊が、下位上へということを説かれた。で、下位というのは戒律。で、釈尊は人を殺しちゃいかんとか、盗みをしちゃいかんとか、嘘をついてはいかんとかいうふうな戒律を定められて、それを弟子たちに実践させた。で、そういう点では、仏教という教えは、正しさを追求する教え。今日のように世の中が正しさの基準を失って、強いもん勝ち、ずるいもん勝ちというふうな形で、安さもっさやっておると、社会全体が非常に動揺して、各人が息苦しくなってくる。それでも我慢して生きていかなきゃならんというのは今日の時代ではなかろうかと。そうすると各人が正しさというものを勉強して、自分の本分を守る、あるいは人の領域を侵さないというふうな形が出てくると、初めてそこで社会が落ち着いてきて、社会の能率というものが向上するわけです。だからそういう点では、やっていいこと、やっていけないことということを決めて、それを実践するというのが、釈尊の教えの一つ。で、そういう、やっていいこと、やって悪いことということの教えとして、戒律というものがある。で、これを、守れというのが釈尊の一つの教え。それから情というのは安定。体の安定、心の安定。我々が座禅によって得るものは、 体の安定、心の安定、体が安定しておる、心が安定しておるということであれば、どんな事態が来てもそうビクビクすることはない。ところが、体が安定してない、心が安定してないとなると、ほんのわずかなことでもびっくり仰天して、慌てなきゃならん。あるいは、非常な恐怖心、恐怖心を起こして、逃げて回るというふうなこともあり得る。だから人間が普通の行動を取れるか取れないかというのは、体が安定しておるか心が安定しておるかということと非常に関係がある。で、そういう点で釈尊は安定ということを言われる。それが情。それから A というのは知恵という。知恵というのは、体が安定しているときに、心が安定しているときに生まれてくる考え。これを知恵という。だから安定というものは体だけの問題でなしに、心の問題としても重要だということで、知恵ということを言う。で、この戒定慧というのが釈尊が説かれた仏教徒が学ばなければならない三つの道ということになる。で、その中に定というのがある。で、座禅も禅定というふうに言われて、定というものが三学の中にあるけれども、その定というものと座禅との関係はどうかということがここで説かれておる。それからまた六道の中に禅度ありというのは、六道というのは、度というのはパーラミッタという梵語の意味を漢字に直したもの。道というのは渡るという。向こうの岸に渡るという。我々の行事でお彼岸というのがあるけれども、あれは向こうの岸という。真実の世界という。そっちに渡るというのが道という。それを、梵語ではパーラミッタといい、漢字の音に直すと、ハラミッツ。で、ハラミッツというのは何かというと、真実の世界に行く方法という。で、真実の世界に行く方法が、どんな方法があるかというと、それを6種類に考える。それは伏せ。伏せというのは、むさぶらないこと。あるいは人に物を与えること。それから自戒。自戒というのは戒律を守ること。それからニンニクというのは、感情に走らず我慢すること。それから精進というのは一生懸命に努力すること。それから善なというのは、座禅のような方法によって自分の体を安定させること。知恵というのは、その安定した体から生まれてくる正しい考えです。で、こういう、不正、自戒、忍肉、精進、善な、知恵というふうな6つ。これを、六度という、6つの真実に到達する道。で、この六度という、6種類の真実に到達する道の中にも、禅定というのです。で、そこで一般に、この三学の中の定とか、あるいは六度の中の禅定というものと座禅というものとが関係があるとすれば、座禅と言ってみても、三つのうちの一つ、あるいは六つのうちの一つということになれば、とても全体というわけにはいかない。で、共にこれ一切の菩薩の諸心より学ぶところ、理論を分かず修行す。で、今述べた、定学、三学の中の定学、あるいは六度の中の禅定と言ってみても、これらは一切の菩薩。菩薩というのは仏になる前の人のことを菩薩という。仏になろうと思って一生懸命に努力している人を菩薩という。だからここにおられる人はみんな菩薩ということになる。で、一切の菩薩の諸心より学ぶところ、そういう真実を得たいと思って一生懸命に努力する人々が、その最初から学ぶところのものであり、理論を分かたず修行す。 理というのは頭がいいこと、ドンというのは頭が悪いこと。頭が良かろうと頭が悪かろうと、いずれも区別なしに実際に修行をするところであると。で、今の座禅もその一つなるべし。今我々がやっておるところの座禅というものも三学の中の一つ、あるいは六度の中の一つであろうと。何によりてかこの中に如来の称号を集めたりというやつ。三学で言えば三分の一、六度で言えば六分の一、そういう一部分の修行法を持ち出してきて、何によりてかこの中に如来の称号を集めたりというやつ。どういう理由からこの座禅の中に釈尊の説かれた正しい教えというものが全部含まれているというふうに言うのか。で、誠に最もな質問。で、これに対する答えとして、示して曰く、今この如来一大事の称号現像無常の大法を全宗と名づくるゆえにこの問い来たれる。で、それに対する答えとして、なぜこのような疑問が出てくるかというと、今日、一般に、禅宗という名前、宗派の名前があるところから、こういう疑問が出てくると。今、この如来一大事の、称号現像無常の大法を、如来の一大事、釈尊の一生をかけて、努力されたところの非常に大きな大事業である、座禅というもの、この称号現像、正しい宇宙秩序の眼目の所在であり、無常の大法、最高の偉大な宇宙秩序であるところの座禅というものを、禅宗という風な名前で座禅をやる人々を呼んだところから、このような疑問が出てきたのである。で、知るべしこの禅宗の業は診断意図に起これり、実験には近づく。で、はっきり知っておかなければならんことは、この禅宗という呼び名は、診断意図に起これり、中国よりも東の国で始まったと。実験には近づく。実験っていうのはインドのこと。これ字を反対にして、建軸とも言う。建軸というのは、インドのことをヒンドゥーという、ヒンドゥー教というのは、ヒンドゥーというのはインドに変わったの。で、そのヒンドゥーというのを漢字に、当てはめて、建軸という言葉で呼んでおる。だから実験というのはインドのこと。実験には聞かず、インドでは禅宗というふうな名前は聞かれていないと。で、道元禅師は、この称号現像の後の方で、禅宗ということで、仏教の宗派を呼ぶというのは非常な間違いだと。釈尊の教えというのは仏教しかないんだって、何々宗、何々宗というふうな宗派的な名前を付けるのは誤りだということを非常に強く言っておられる。今日でも禅宗、禅宗と我々は普通言っておるけれども、禅宗というのは仏教の理解の仕方としては正しくないということを言っておられる。で、はじめ、ダルマ大師、スーザンの少林寺にして、九年面壁の間、同族未だ仏、称号を知らず、座禅を修とするバラモンと名付けき。で、ダルマ大師が、初めて中国に来られて、インドからはるばく海を渡って中国に来られて、スーザンの少林寺、スーザンという山にある、少林寺という寺に入られたのであるが、そこで、9年間にわたって座禅修行の生活をされたというふうに伝えられておる。で、面壁というのは、我々の座禅は壁の方を向かってするから、座禅のことより。9年面壁の間、同族未だ仏称号を知らず。同というのは、仏道を修行する人、つまり僧侶。族というのは、僧侶でない普通の一般世間の人々。僧侶もまた一般世間の人々も、いまだ仏称号を知らず、ダルマ大師が初めて 中国に来られて初めて座禅を中心にした仏像を伝えられたんであるけれども、当時の人々はまだその達磨大師の教えというものをよく理解しておらなかった。道俗未だ仏称号を知らず、座禅を修とするバラモンと名付けき。だから達磨大師のことを座禅を一生懸命にやるバラモンと名付けた。胸とするというのはそれだけを一生懸命やるという意味。座禅だけを一生懸命にやるバラモンと名付けき。バラモンというのはインドに、古代インドにおける階級で一番最高の階級をバラモン。なぜ最高の階級かというと、当時はインドでは宗教が非常に力を得ておって、特に古代インドにおいて盛んであったバラモン教の僧侶をバラモンと言う、バラモン教の僧侶をバラモンと言う。で、そういうインドの僧侶のことをバラモン。だから中国で達磨さんが少林寺で一生懸命座禅の生活をしておったときに、それを見た人々は、それが仏教であるかどうかということもわからんので、座禅ばかり一生懸命にやってるインドから来た僧侶と、そういう呼び方をした。座禅を胸とするバラモンと名付けき。で、後代々の諸僧、皆常に座禅をもはらす。それから達磨大師以降、代々の仏教教団の指導者も、皆常に座禅をもはらす。いずれも、もっぱら、常時もっぱら座禅をしておったと。で、これを見る愚かなる俗家は実を知らず、したたけて座禅宗と言いき。で、これらの座禅をする僧侶のやり方を見ておった当時の俗世間の人々が、真実がわからなかったために、むやみにそれらの人々を座禅宗と呼んだと。で、今の世に技の言葉を冠してただ禅宗というなり。で、現在では、その座禅宗という言葉の座という字をさらに省略して、ただ禅宗、禅宗というのであると。で、その心、諸僧の口語に明らかなり、で、このような趣旨というものは、たくさんの先輩方の書かれた本の中に非常にはっきりと書かれておると。で、六度及び三学の禅定に倣って言うべきにあらず。で、従って、禅宗とか座禅宗とかいう名前は、当時の人々が勝手につけた名前で、達磨大師が自分の宗派を禅宗と呼んだわけでも、座禅宗と呼んだわけでもない。あるいは達磨大師の教えを受け継いで、一生懸命努力をされた方々が、自分の宗派を座禅宗と呼んだり、禅宗と呼んだりはしていない。ただ世間一般の人が禅宗、禅宗、座禅宗、座禅宗というふうに呼んだので、その座禅というのは、三学の中の上、あるいは六度の中の禅なというふうなものと同じであろうというふうな誤解が生まれてきたと。で、そのことを六度並びに三学の禅定に倣って言うべきにあらず、達磨大師は自分の宗派を座禅宗、禅宗と考えてやったんではなくて、座禅をやることが仏道だという理解のもとにやられたと。だから六度、あるいは三学というふうな中に出てくる禅定というものと同じではない。で、この仏法の僧伝の敵なることを一代に隠れなし。で、このような形で、釈尊の説かれた宇宙の秩序、その実体であるとこの座禅というものが代々相伝えられているという、その正しい理解の仕方というものは一代に隠れなし、いずれの時代にも非常にはっきりとしておる。で、如来昔両禅会場にして消防現像涅槃妙心、無常の大法をもて一人箇所尊者にのみ不法摂実識は、現在して上界にある天衆間のあたりに西もの尊せり、 疑うべきにあらず。で、如来昔、両天恵上にして、如来というのは釈尊。で、釈尊が勝って、両寿仙、両寿仙の教団において、超望現像涅槃明心、正しい宇宙秩序の眼目の所在、涅槃明心、涅槃というのは非常に落ち着いた、明心というのは素晴らしい心境、非常に落ち着いた素晴らしい心境、涅槃明心というのは先ほどみんながやった座禅の中で味わった心境。いや、なかなか涅槃明心ではなかったと、時間の経つのが気になってしょうがなかったとか、あるいは随分暑いなと感じたとか、眠くてしょうがなかったとかいうふうな感じを持たれた方ももちろんあるわけだけど、そういうものも含めて涅槃明心。なぜそういうかというと、たまたま皆さんが早く家に帰って、気に食わないことがあって、うちでいさかいをしたというふうな時の心境と、座禅をしておる時との心境と考えてみる。早く時間が経たないかなと思っても、実に無邪気なもん、実に真面目なもん、とにかく座禅をしてみようということで集まってきて、45分間じっと座るわけだから、そういう点では多少人間らしい感情が起こっても、そういう人間らしい感情も含めて立派な座禅だから、そういう点ではどういう座禅も超望現像涅槃明心ということが言える。また無常の大法とも言える。最高の宇宙の秩序ということも言える。で、この無常の大法をもて一人過小尊者にのみ不法せし実施は、で、この座禅のやり方というものを含めて仏教教団の指導者として過小尊者を選ばれた。で、その過小尊者に宇宙秩序の教えを伝えて、それをさらに後世に伝えることを付託したという儀式は、現在して上界にある天使、現在でも天上界におられるところの天使たちが、目の当たりにしもの尊勢、その釈尊と摩訶迦葉尊者との間におけるやりとりを、現実に見た方が今でも天上に おられる。で、疑うべきにあらず。で、おおよそ仏法は可能天衆とこうしないに誤字するものなり。で、一般的に言うと、釈尊の説かれた宇宙の秩序というものは、可能天衆。その、釈尊と摩訶迦葉尊者との不法の儀式の時に、それを見ておられたような、天上界の人々が永久に守り保持するところのものである。で、その功を未だ振りず。で、そうした守り保持するという功績というものが未だに新しく現実のものとしてあるのであって、まさに知るべし、これは仏法の伝道なり。はっきり知っておかなければならんことは、座禅というのは、釈尊が説かれた宇宙秩序の伝道なり、すべてである。で、並べて言うべきものなし。で、仏道というのは、本来が座禅をすることであり、座禅をするということが仏道だというふうな教えというものが、釈尊から摩訶迦葉尊者に伝えられ、それから代々、伝えられて、菩提達磨大師に伝わり、達磨大師がはるばると海を渡って中国に伝えられたと。で、それがまた中国で代々伝わったということで、道元禅師のお考えでは、座禅をすること以外に仏道というものはないという見方。仏道というのは何かといえば、座禅をした心境から生まれてきた哲学、教えということ。だからそういう点では、座禅をするということが仏道の全体であり、仏道の一部ではない。三学の中の一つ、六道の中の一つというふうなことではない。ただ世人が誤って禅宗、座禅宗というふうな言葉を使ったために、 何か座禅が仏道の一部のように理解されるようになったけれども、それは誤りだということを言っておられる。で、次へ行くと40ページ。当帝曰く仏家何によりてか地域の中に正し座にのみ仰せて禅定を進めて承入を言うや、示して曰く昔よりの諸仏相次ぎて修行し承入せる道極め知りがたし、家を訪ねばただ仏家の用いるところを家と知るべし、この他に尋むべからず、ただしそし褒めて曰く、座禅はすなわち安楽の訪問なり、たかり知りぬ、地域の中に安楽なる家か、言わんや一仏二仏の修行の道にあらず、諸仏諸所に皆この道あり。で、当て曰く、仏家何によりてか地域の中に正し座にのみ仰せて、禅定を進めて承入を言うや、で、仏教と、釈尊の教えを学んでいる者が、何によりてか、地域の中に、この地域というのは行住座がというです。行住座が。で、行住座がというのはどういうことかというと、我々が日常を行う行動というものを、その形によって大まかに動くんだ。行くというのは歩くこと、走ること、動くこと。それから住というのは立ち止まること。それから座というのは座ること。がというのは寝ること。で、我々の行動というものを考えてみると、大体この4種類に分かれる。歩いてるとか走ってるとか、動いてる場合と、それから立ち止まってる場合と、座ってる場合と、寝ておる場合と。で、これを、四義という、4つの形。義というのは姿形という。だから四義というのは、そういう我々の日常生活の行動ということ。で、そういう四つの行動の中に、正し座にのみ仰せて禅定を進めて承入を言うや。で、我々の行動にはこういう四つの形があるから、その中で単に座るということだけに限って座禅ということを言うのかと。この行住座がそれぞれに禅という字をつけて行禅ということもあり得るし、あるいは従禅ということもあり得る。座禅ももちろんあるけれども、座禅ということもあり得る。寝ておる座禅ということもあり得る。あるいは立ち止まっておる禅というもの。走っておる時の禅というものもある。で、なぜ座禅というふうな座るということだけに限って、禅定を進めて承入を言うやつ。座禅というものを進めて、それによって、仏道に入るということを主張するのか。で、示して曰く、昔よりの諸仏相次ぎて修行し承入せる道極め知りがたし。で、これに対する回答として、昔よりの諸仏、昔から出られたたくさんの真実を極められた方々が、相次ぎて修行し承入せる道、次々に修行をして仏道に入っていかれた方法というものは極め知りがたし。だからそういう点では方法というものは座禅だけということではないと。その他のいろんな方法によって、入っていかれた。禅定というものが体の安定、心の安定ということであれば、一生懸命スポーツをしても禅定ということはあり得るわけ。 だから今日プロ野球というようなものがあって、非常に盛んだけれど、朝から晩まで野球のことを考えて一生懸命自分の体を鍛錬しておるという人は、仏道の面ではかなり進んでると見ている。だからああいう一流選手となると人間的にも非常に立派だ。で、そういうふうなことからすれば、人間が一生懸命何らかの形で努力するならば、どういう方法でも仏道に入れるということを言える。だからそういう点では、愛継ぎて修行し、承入せるめち、極め知りがたし、いろいろな道があり、いろいろな方法で各人が仏道に入っていったと。で、ゆえを尋ねば、ただ仏家の用いるところをゆえと知るべし。だから特に、我々が座禅ということを中心にして仏道修行をするということが、なぜかといえば、ゆえを尋ねば、ただ仏家の用いるところをゆえと知るべし。昔から仏教を学ぶ人々が、多くの人々が座禅によって仏道に入ったということに理由を求めるしかないと。この他に尋ねてから、それ以外に理由を求めてはならん。だから今日の言葉で言えば、座禅というのがなぜ我々が採用するかといえば、それは昔から我々の先輩がやってこられたから、そういう伝統があるからということに尽きる。それ以外に理由を求めてはならんと。こういうふうに言われて、この他に尋ねてから。で、ただし、そし褒めて曰く、座禅はすなわち安楽の法門なり。しかしながら、仏道の先輩が座禅を褒めて言われるには、座禅はすなわち安楽の法門なり。で、安楽というのは、文字通り安らかで楽しい。座禅というのは安らかで楽しい。法に入る入り口であると。で、こういう言葉を聞くと、いや、座禅というのはそう安らかでもないと、そう楽しくもないと。なんだかわけがわからんで、じっとしてなきゃならんから苦しくてしょうがないと、足が痛くてしょうがないと。いうふうな、感想の方も、おられると思うけれども、座禅というものが安楽であるということの一つの形は、他の修行と比較してみればいい。例えば、最近朝早く起きて走るということが非常に盛んになっているらしい。だから若い人もお年寄りもそういうことをやってる人が多い。では走るもという修行と座禅とどっちが楽かということを考えてみる。で、仏道修行が大切だからということで、走るのが仏道修行になるからといって、体のあまり丈夫ない人にあなた走りなさい、走りなさいと言った場合になかなか、妥当かどうか疑問がある。ただ、あなたは座禅をやりなさいということになれば、そう無理はない。それはなぜかというと、走ることよりも安らかだ。それからまた楽しいかどうか。こういう点では楽しさというものは何かということと関係がある。なんか物事をぐずぐずぐずぐずと考えて、その考えから抜け出せないという状態が我々の日常生活にはよくある。考え前考え前としても、その考えが浮かんできてどうしても晴れないというようなことがある。悩みという。で、悩みから離れられる方法として何があるかというと座禅がある。足を組み手を組み背骨を伸ばしておると、物を考えるというのと体の状態が違う。物を考えるときには大体背骨を丸くして、うつむき加減にして物を考える。だから腰骨を立てて、背骨を立てて、首筋をじっと立てておると、物を考える姿勢ではない。むしろ人生を楽しむ姿勢ということになる。それからまた、我々は感覚というものにとらわれがち。 あそこのうなぎは美味しい、あそこの天ぷらでなきゃダメだ、酒はなぜでなきゃダメだ、いやウイスキーはもうスコッチに限るというふうなことで、いろいろな感覚的な楽しみを追い求めるわけだけれども、またそういう感覚的なものに引きずり回される面がある。でそういうものからも離れてじーっとしておるということ、そのことが人生の楽しみというものの一番の原点です。我々が草野球で一生懸命野球をして何が楽しいかというと、一生懸命にやっているということが楽しい。何もつまらんことを考えないという状態が楽しい。あるいはあれが欲しい、これが欲しいと言って何か感覚的なものを追い求めておるということのないということが楽しい原因。だからスポーツの楽しみというのは一生懸命にやる楽しみ。で、それの一番単純な、一番の原点が座禅。だからそういう点では、座禅によって何をするかといえば、足を組み、手を組み、背骨を伸ばしてじーっとしておることを楽しむ。それ以外にはない。で、そういう楽しみというものが人生の楽しみの根源。つまらんものに引きずられてずるずるずるずると苦しむということがないということ、これが人生の基本出発点。だからそういう点では座禅というものは、足が痛がろうと退屈であろうと、他の苦しみの状態に比べれば非常に安らかで楽しいということ、これは人生の苦しみを味わった人にとってはよくわかる。なんか病気をしてしまってどうにも苦しくてしょうがなかった、長い間欠勤したというふうな経験のある人は、そういう病気をしておった時の自分というものと座禅をしておる時の自分とを考えると、なるほどこれは座禅が楽しいということがわかる。あるいはたまたま好きな人に結婚を申し込んだら断られた、もうどうにもいても立ってもたまらないと、もうこんな世の中死んじまった方がいいというふうな形で彼に苦しんだとすれば、そういう経験のある人にとっては、足を組み手を組み背骨を伸ばしてじーっとしておることがいかに安らかな、いかに楽しい瞬間かということです。だから人生の苦しみ、人生の悩みを知っておれば知っておるほど座禅というもののありがたみがわかる。でそういう点では、正しい、そしい、褒めて、曰く、座禅は、すなわち、安楽の法門なり。これは単なる文学的な表現ではない。事実そのもの。この言葉を言われた方は、座禅が安らかで楽しいということを腹の底から感じておられたから、安楽の法門なりと言われた。で、はかり知りぬ、しいげの中に、しいぎの中に、安楽なる家か。そこで、考えてみるに、地義、行住、座がという四つの行動の形の中では、座るという形が一番安らかで楽しいからであろうか。確かに、座るという形は、走ったり歩いたりしてるのよりは楽なわけ。あるいは、じーっと立ってるのよりは楽だということを言う。そこで疑問になってくるのは、寝てる方がもっと楽しいじゃないか、もっと楽じゃないかという疑問が出てくる。ところがこれが案外楽しくない。これはここで長い時間病気をされた方がおられるかどうかわからんけど、そういう人は長く寝ておることがいかに辛いかということはすぐわかる。2日も3日も寝てるとまず嫌になってくる。もうちょっと歩いてみたい、医者は、いや絶対に歩いていけませんよなんて言われると、もう嫌でも歯を食いしばって寝てなきゃならない。で我々人間というのは、歩いたり立ち止まったり座ったり横になったりできるから比較的楽なんです。さあ寝てなさいと、もう絶対に立ち上がっちゃいかんと言われると、ここ寝てるくらい苦しいこともない。でそういう点から見ると、地域の中に安楽なるゆえかいうことは、寝るという形も含めて四つの形の上では座るという形が一番楽なためかと、こういうふうに言われている。 で、言わんや一仏二仏の修行の道にあらず、諸仏諸祖に皆この道あり。で、さらに、一人二人の真実を得られた方々が修行をしたということではなしに、諸仏諸祖に皆この道あり。多くの真実を得られた方々、多くの先輩方が、いずれもこの座禅という修行法によって仏道を修行された。で、従って座禅というものが行住座禅という四つの形の中で一番に推奨されるということになるのであろう。で、こういうふうに我々が当然起こしがちな疑問について、解説を加えられておるわけです。で、次へ行くと、で、当世曰くこの座禅の行は、今だ仏法を生へせざらん者は、座禅弁道してその生を取るべし。すでに仏生坊を諦め縁人は座禅難の待つところがあらん。示して曰く知人の前に夢を解かず、三種の手に周到を与えがたしといえども、さらに教えをたるべし、それ主将は一つにあらずと思える、すなわち下道の剣なり、仏法には主将これ一等なり、今も症状の主なるゆえに、初心の弁道すなわち本性の全体なり、かるがゆえに、修行の用心を授くるにも主の中に将を待つ思いなかれと教う、直使の本性なるがゆえなるべし、すでに、主の将なれば将に際なく、将の主なれば主に始めなし。ここをもて、釈迦如来過小尊者、共に症状の主に授与せられ、達磨大師大観光祖、同じく症状の主に印伝せらる。仏法十字の後、皆格のごとし、すでに将を離れぬ主あり。我ら幸いに一分の名手を鍛錬せる初心の弁道、すなわち本文の一文の本性を無意の地に売るなり、知るべし、性を離れぬ、死を離れぬ性を善なせざらしめんがために、仏祖しきりに修行の揺るぐすべからざる、と教う、名手を放下すれば本性を手の内に見てり、本性を出身すれば名手を通信、名手通信に行わる。また、間の当たり大草極にして西かば、諸方の全員、皆座禅道を構えて、五百六百、および一二千草を案じて日夜に座禅を進め、その石師とせる、全仏心院の修士に、仏法の大王とぶらいしかば、師匠の両断にあらぬ旨を聞こえき、このゆえに、文下の山岳のみにあらず、御法の凍る仏法の中に真実を願わん人、諸心御心を選ばず、凡人精進を論ぜず、仏祖の教えにより、宗長の道を大手座禅弁道すべしと進む。近づや祖師の曰く、師匠はすなわち泣きにあらず、善なする言葉えり。また曰く、道を見る者道を出すと、知るべし徳道の中に修行をすべしということ。で、この、問答は、座禅というものをどういうふうに考えるかという基本的な考え方と関係がある。で、今日座禅というものを、やる宗派が、三つあるわけです。一つは臨済宗。で、一つは曹洞宗。で、一つは、大獏宗。臨済宗というのは鎌倉時代の初期に永済禅師が始められた宗派。それから曹洞宗というのは、やはり鎌倉時代の初期に道元禅師が始められた、宗派。それから大獏宗というのは、徳川時代の初めに中国から隠元という僧侶が来られて、それが始められた宗派。で、この三つの宗派のうち、臨済宗と大獏宗は、出どこが大体同じであるので、大体似たような考え方をしておる。 ところが臨済宗の系統と曹洞宗の系統とは座禅に対する考え方が全く違う。普通座禅というとみんな同じというふうに考えるけれども、その点では臨済宗の座禅と曹洞宗の座禅とは全く違う。基本的な考え方が全然違う。で、どこが違うかというと、臨済宗では座禅というのは悟りを開くためにやるという考え方。だから公案というふうなものを使って早く悟れ早く悟れというようなことで叱咤激励して悟りを開くということを一生懸命にやる。で、曹洞宗の座禅はどういう考え方をするかというと、座禅をしておるその時が悟りだという考え方をする。だから我々が座禅を始めた瞬間から悟りの状態に入るのだし、座禅をしておる我々自身は仏に他ならない。そういう考え方をする。これが臨済系統の座禅と曹洞系統の座禅との根本的に違うところ。で、その問題をここの質疑のところでは取り上げておられる。で、当帝曰くこの座禅の行は未だ仏法を生へせざらん者は座禅伝道してその生を取るべし。で、質問して言うには、この座禅という修行法はまだ仏法を生へせざらん者はまだ釈尊の説かれた宇宙の秩序を体験し、理解していないものは、だから この生へというのは、悟りというふうな言葉で表現すれば、釈尊の説かれた宇宙の秩序を、まだ悟っておらないものは、座禅弁道をしてその生を取るべし。悟っていないものは、座禅をし、また修行をして、その悟りを得るということがあろうと。すでに仏性を諦め縁起とは座禅なんの待つところがあらん。ところがすでに悟りを開いてしまったならば、すでに仏性を諦め縁起とは座禅なんの待つところがあらん。座禅によって何を期待することがあろう。もう悟りを開いてしまったら卒業なんだから、もう学校とは縁がないと。卒業証書を持って、はい、おさらばというわけに行くんじゃないかと。だから、学校卒業してしまって、卒業証書を持ってからも、勉強する必要がどこにあるという理屈と同じ。で、これに対する、回答として、示して曰く知人の前に夢を解かず、三種の手には終章を与えがたしといえども、さらに教えをたるべし。で、教えて、示して言うには、知人の前に、知人っていうのは愚かな人。愚かな人の前で夢を解かず、愚かな人の前で夢を解くと、愚かな人はその夢を本当のことと思い違いしてしまう。だから、愚かな人の前で夢を解いてはいかんということが言われるわけ。が、宗師の手には宗刀を与えがたしといえども、また山の中で木こりをしておって、海を見たこともない、船に乗ったこともないという人に対して、船に乗せて、竿を与えて、さあ船を漕ぎなさい、さあ船を動かしなさいと言うと、それは非常に危険。だから、宗師の手には宗刀を与えがたしといえども、さらに教えをたるべし。で、そういう点では、悟った人は、座禅の必要がないのではないかと。いうふうな疑問が出てくるのについては、返事をするというふうなことも、すべきではないのかもしれないけれども、さらに教えをたるべし。で、さらに教えを与えようと。で、それ師匠は一つにあらずと思える、すなわち下道の件なり。ここのところは先ほど言った座禅に対する考え方の基本的な違い。それ師匠は一つにあらずと思える、すなわち下道の件なり。で、修っていうのは修行ということ。座禅をするということ。修というのは体験ということ。悟りということ。 で、座禅をするということと、悟るということとが、二つのもので別々にあるんだという考え方をするのは、すなわち下道の見なり、釈尊の教えではないと。で、それ師匠は一つにあらずと思える、すなわち下道の見なり。だから座禅をすることと、悟りというものとが別にあって、一生懸命座禅をして悟りに到達するんだというのは、釈尊の教えではないと。で、仏法には師匠これ一等なり。釈尊の説かれた宇宙秩序においては、師匠これ一等なり。座禅をするということと、悟りを開くということとは、全く同じである。等というのは等しいという。一というのは全て、すべて等しいということ。一等という。全く同じである。で、今も症状の主なるゆえに、初心の伝道、すなわち本性の全体なり。今、現に我々は、座禅をしたわけであるけれども、その座禅というものは、症状の主なるがゆえに、すでに悟っておる。座禅を始めた時から悟っておる。悟っておらなければこの会場には来ない。この会場に行ってみようと。まあとにかく、行って座禅でもやってみようかという気持ちで、ここに来たということはその人はすでに悟っておること。まして足を組み手を組み背骨を伸ばして45分じっとしてたということは、45分間悟っておったという。で、そういう悟りの中における修行であるから、すでに悟った状態における修行であるから、初心の弁道、すなわち本性の全体なり、ほんの初心者が始めた座禅といえども、まさにそれが本性の全体なり、悟りという、本来の悟りというもののすべてである。初心者の座禅といえども、悟りのすべてである。で、ここのところは非常に大切なところ。道元禅師の座禅に対する考え方が非常に強くはっきり出ておる。で、すでに主の章なれば章に極なく、章の主なれば主に始めなし。で、座禅というものは、修行ということと、悟りということとが、ぴったりと、一つのものになっておるのであるから、超に極なく、超という悟りというものが限定されたものではないと。無限の内容を持った悟りというものが、我々がやっておる座禅そのものの中に含まれておる。で、超の主なれば主に始めなし。まだ悟った状態における修行であるから、いつ修行が始まって、いつ修行が終わったという、座禅をやってる時間だけの問題ではないと。で、ここをもて釈迦如来、過小尊者ともに症状の主に需要を捨てられ、ダルマ大師大観光祖同じく症状の主に因伝せられ。で、このように座禅と、どこのとこ主の章なればあ、そうか。あ、そうか。一行抜かしたな。カルが家に修行の用心を授くるにも、主の他に章を持つ、待つ思いなかれとおしゅ、直死の本章なるが家なるべし。で、初心の弁道、すなわち本章の全体なりということで、初心者の座禅というものは、どれも本来の悟りの全てであるというところからすると、カルが家に修行の用心を授くるにも、主の他に章を待つ思いなかれとおしゅ、修行の際に注意しなければならんことを師匠が弟子に対して教えるにあたっても、主の他に章を待つ思いなかれとおしゅ、修行の他に悟りというものがあるのだというふうに考えてはならんと。 というふうに教えられておると。座禅というものは悟るためにやるんだという考え方では、座禅というものの本当の意味はわからんというふうに教えられておると。で、力士の本性なるがゆえなるです。なぜそういうことを言うかというと、座禅をするということは、直接そのもの、悟りそのものであるがためであろうと。直視というのは直接です。直接の悟りであるがためであろうと。だから座禅をするということが悟りそのもの。座禅をして長い年月が経ったら悟るというのではなくて、座禅をすることに意味がある。座禅そのものが悟りだと。で、既に小の主の小なれば小に極なく。で、そういう形で修行というものの、が、悟りというものと全く一体になっておるのであるから、どの部分が悟りで、どの部分が悟りでないということはない。この世の中全体が悟り、自分自身の全てが悟り、この世の中全体が悟りということにもなるし、